はい、それでは今日の聖書箇所を拝読をさせていただきます。今日は旧約聖書のネヘミヤ記8章の10節から10節でございます。新改訳聖書の旧約の846ページの下の段でございます。ネヘミヤ8章の10節お読みをいたします。さらに彼は彼らに言った。行ってごちそうを食べ、甘いブドウ酒を飲みなさい。何も用意できなかった人には食べ物を送りなさい。今日は私たちの主にとって聖なる日である。悲しんではならない。主を喜ぶことはあなた方の力だからだ。このところから勝利ある人生と題しまして、西本先生からお祈りとメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、5月第4週の日曜日の朝、私たちを教会に招いてくださり、またこのところで共に神様を褒めたたえ、そしてまた神様の御言葉を聞くその時を備えてくださりありがとうございます。神様は私たちを愛してくださり、また何よりも愛するその一人子を私たちの救いのために、罪の許しのために十字架にかけ、また私たちの一切の咎が罪過ちを許してくださる、その大いなる恵み救いに預かることができることを覚えて心から感謝します。またキリストは死の中からよみがえられ、また私たちの心の中にも生きて、励ましとまたその救いを絶えず与えてくださることを信じ感謝します。どうぞまた私たちも心を開いて、また神様の御言葉を聞き、またその救いに預かることの喜びを私たちの心の内に神様が満たしてくださるようにお願いします。また私たちの日々の生活の中にも神様の守りと助け、また何よりも神様が自分のようなものを愛してくださり、また恵みを注いでくださる、まあ、感謝で心が満ち足れるものとなしてくださるようにお願いします。どうぞそのためにも神様の約束の御言葉を私たちの心の内に語ってくださり、また与えてくださるようにお願いします。今からの時をすべて神様の御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は勝利ある人生ということで、旧約聖書のネヘミヤ記の8章10節の御言葉を読んでいただきました。特に一番最後の御言葉ですけれども、主を喜ぶことはあなた方の力だからだという言葉が記されてあります。まあ、昔の前の訳では、主を喜ぶことはあなた方の力ですというふうになっていました。まあ、割と覚えやすい御言葉ではないかなというふうに思います。で、私たちはやはり年々年を取ると、まあ、物忘れというかですね、すぐ忘れてしまう。例えば、昨日お昼に何食べましたか？すぐ答えられるでしょうか？何食べたかなってですね、全然記憶に残ってないっていう人もあると思います。まあ、私もそうですけれども、まあ、そのように私たちは、もう忘れやすいっていうところがあるんですが、まあ、今日のこの御言葉、まあ、10節ですけれども、最後の御言葉をぜひ覚えてですね、帰っていただきたいと思います。そして前の訳の方が覚えるとするならば覚えやすいというか、私はもう前の訳で覚えてますので、主を喜ぶことはあなた方の力ですとですね、まあ、それをしっかりと私はまあ覚えさせていただいて、まあ目には見えないんですけれども、神様から励ましを与えていただいています。まあ、私たちはこのように生きているわけです。言うなれば私たちのそれぞれのこの人生があるんですけれども、まあ、私たちのこの人生には私は力がないと生きていけないと、そのように感じます。 それはなぜかっていうと、まあ、時にはですね、私たちは自分は孤独だ、寂しい、そして失敗してですね、いじけてしまう、自分なんてダメだってですね、思うような時があるんではないかなと思います。そういう時にこそ私たちがこの力が与えられる、そして心にですね、希望を持って喜びがあふれて、そして自分は愛されてるんだというその思いがあると、私たちは自分の人生に、まあ言うなれば勝利していく。ですから今日はこの勝利ある人生ということでですね、少しお話をさせていただきたい。じゃあなぜこの勝利、力が必要であるのか。まず一つのことは、私たちの人生には試練があるということです。多分一度も私の人生の中には試練なんてありません、苦しむことは一つもありませんでしたという人はおそらくいないんではないかなと思います。それぞれの苦しみとか心の痛みっていうのはですね、それは違いがあると思います。でも私の今までの人生の中には苦しむことも試みられることも一つもなかったですという人に、私は今まで会ったことないです。逆に自分ほど試練を受けた人は他にはない、自分は苦しかったという人に私はお会いしますし、そしてまた中には私はその苦しみの人生に勝利しましたという人にも会うことができるわけです。ですから私たちは本当に自分の人生がもう勝利のある人生、もう負けてしまって終わりではない、必ず勝つことができる、どうすればその勝利を得ていくことができるのか、そのことを聖書の御言葉を通してですね、私たちは神様が自分に何を語りかけておられるのか、それを知るものでありたいと思います。試みっていうのは必ずあります。しかしまた神様は試みとともに打ち勝っていく力を私たちに与えてくださる。まあ、私たちの教会のある姉妹、まあ、今高齢で施設に入っておられます。もうだいぶ前なんですけれども、この柏教会に展開したいと申し出られたわけです。でその時に私は一つ条件をつけました。それは何かっていうと、1年間、まあ、52週53週あるんですけれども、一度も休まなかったら展開を承認したいと思います、そういったわけです。なんとその姉妹は1年間休まずですね、礼拝に出られたわけです。で役員会に諮って、まあ、展開を申し出られてますけれども、承認しますか、まあ、皆さん承認されたわけです。で私はこの姉妹、実は交通事故で、まあ、義足をつけておられた。しかも教会に来るまでにおよそ約2時間ぐらいかかる。バス乗り継いで電車に乗って歩いてですね、教会に来られる。でどうして続けられましたかって尋ねたわけなんです。そしたら姉妹は、私は神様の御言葉を聞くのが何よりも楽しみなんですって言って、もうニコニコして答えられたわけです。で自分が毎日曜日朝早く出かけるわけです。で近所の人が、まあ、不思議があった。なんで毎週毎週日曜日どこに出かけるんですか、もう朝早くもうニコニコして出かけるのは不思議に思います。まあ、その姉妹は、私は教会に行ってますって言って、ニコニコして答えられたそうです。まあ、私はそれを聞いて、 ああこれはいい証しをしておられるな、そんな難しいこのキリスト教の救いを言われるんではなくて、もう本当に心が喜びでですね、いっぱいで、もう神様の言葉を聞くのが楽しみですっていうのは、これはもう何よりも大きな生きた証ではないかと、まあ、私は実感しました。そして1年どころか、まあ、私がずっと、まあ、礼拝の出席つけてるんですけれども、3年半ほどは休まれなかった。だからまさにそれは神様の喜び、御言葉が励ましになって、ああその人の力になってるんだ、主を喜ぶことはあなた方の力ですっていうのは、これは私は本当に真実な神様の御言葉であるなっていうふうに受け止めた次第であるわけです。そしてもう一つのことは、私たちの人生にこの孤独があるということです。まあ、日本人の哲学者の三木清という人が書いた、私は言葉で忘れることのできない一つの言葉があるんですけれども、孤独は山にあるのではなく町にある、一人の人間のうちにあるのではなく大勢の人間の間にあるとですね、まあ、彼は人生論ノートという中でそういう言葉をですね言ってました。まあ、私はまだ信仰ない時に、ああなるほどな、もう自分でも大勢の、まあ、友達はいる、でも自分の心を中を見た時に自分の心が本当に満たされるかというとそうではない、まあ、彼の考え方に共鳴するということがあったわけです。じゃあ一体誰が自分の心を喜びで満たしてくれるんだろうか。まあ、私は聖書を読む、そういう機会があったわけですけれども、新約聖書のルカの福音書の19章というところにザーカイという人がですね出てくるわけです。彼はエリコっていう町のもう一番の金持ち、そしてまた主税人の頭だった。ですから彼にはお金もあるし権力もある、誰も恐れるものがない。しかしたった一つ彼に欠けていたものがあった。それはご飯を一緒に食べてくれる友達がいなかったということです。まあ、彼は大金持ちですから贅沢してですね、もうご馳走はテーブルいっぱいに並べて食べることはできたと思います。しかし夜になっても一人だけで食べるっていうのが彼の毎日の生活だったかもしれない。だから決してそれは喜びのある生活ではなかったと思います。むしろ彼は一人ぼっちで孤独だったんではないだろうか。でもそういう彼のところにイエス・キリストが来られた。そして決して以前知り合いでもないのに、そのイエス・キリストの方からザーカイよと呼びかけられてですね、今日お前の家に泊まることにしている。そしてそうしてイエス様はザーカイの家に食客となって入っていかれた。そしてその後でなんとザーカイはですね、自分が持っている財産は半分もう全部貧しい人にあげます。そして自分が不正をして取り立てたものは4倍に返します、そう言ったわけです。イエス様はその時に彼にも救いが来た、そう言われたわけです。まあ、彼の実名が聖書に記されているということは、当然彼のことはエリコの人たちは知っていたであろうと思いますし、そしてその後彼はその聖書に記された通りのことを実行したんではないだろうか。 出なければ実名で出てくるってことはないと思います。だから彼の人生は大きく変えられた。本当に寂しい、また誰も相手にしてくれない。イエス様を迎えた時にも周りの人間たちはあんな罪人の家にイエス様は入っていくって言ってですね、もう後ろ指さすような、そういう状況であった人がですね、もう心から喜んで、そしてもう自分の持っている財産を貧しい返すことのできないような人たちに分け与え、そして自分が行ったその不正の償いをしていく。それは心が満たされなければ私はできないことだと思います。彼はそれを義務でやったんじゃなくて、もう喜びを持って彼はそれをなすことができた。まあ、おそらくはエリコの人たちも驚いたのではないかと思います。なんで彼はこんなに変わったんだろうか。それはイエス様が彼の家に入っていかれた、そこから彼は変わった。まあ、黙示録の3章20節のところに、私は戸の外に立って戸を叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるならば私はその人のうちに入って食事を共にするという、その言葉があるわけです。食事を共にするっていうのはもう本当に気兼ねなく交わるという意味があるわけです。イエス様は私たちの心の友となってくださる、親しく交わり、そしてまた私たちのいろんな心の痛みや悩みを聞いてくださる。もう聖歌の中にはイエスに話せ、イエスに話せ、思案せず何事もイエスに話せよというですね、そういう聖歌もあるわけです。だから私たちはこのイエス・キリストが私たちの心の中に入ってきてくださるときに、私たちはもう一人ではない、孤独ではないんだ、イエス・キリストが共におられるということであるわけです。そして第三のことは、自分の弱さに打ち勝つ、別の言葉で言うならば罪に勝利するということです。罪って言ってもそれは犯罪ではありません。聖書が言っている罪っていうのはこの的を得ていない。じゃあ的は何かっていうと神様です。神様を信じて生きるという生涯、その神様といっても日本人が普通に言うような八百万の神ではないということです。全能の神様であり、しかも人をも作られた。まあよく言われるのは偶像っていうのは人間が作った、神が偶像、しかし創造の神は人間を作った神である。もう音がで全然違うわけです。だから私たちは言うなれば神様によって作られた存在なんだ。じゃあ何のために作られたのか。それは私たちが神様に愛されるために創造されたものである。ですから私たちの心の中にその神の愛がなければ虚しいんではないだろうか、そう思います。逆にこの世のいろんなものがなくても自分の心の中に神の愛が満たされたら、これほど満足できる、また喜びにあふれる生涯は私は他にはないと思います。だから極端なことを言うならば、力がなくてもいいし、お金もなくてもいい、いや自分に助けるそういう人がなくても、自分を愛し自分のために命を捨ててくださるイエス・キリストが共におられるならば、なんとこれは幸いなことであろうか、そのように思います。まあ弱さに打ち勝つって言いましたけれども、まあ、聖書的に言うならば罪に打ち勝っていくということです。まあ、最近のニュースを聞くとオンラインカジノにですね手を出して もう芸能人が事務所をクビになったとか、もう野球選手もですね、もう競技できなくなってしまった、非常に残念な話を聞くわけです。またこのストレスがたまってですね、もう会社の帰りにお酒を飲む、もうそれがもう常態化してしまって、気がついたらもうアルコール依存症になり、家庭で暴力を振るい、もう家庭も仕事も全部失ってしまったというような人の話も聞くわけです。一体何が私たちの心の疲れ、そしてまたその自分自身の弱さを変えてくれるものがあるんだろうかと思います。聖書に出てくる中にパウロって人がいます。彼はこの異邦人の使徒、神様を信じてないそういう人たちに喜びの訪れ、救いを伝えていくと。でも彼は聖書のローマ人の手紙の7章っていうところを見ると、私はかつて罪と咎の中に死んだものだった、そして古い習慣にとらわれ縛られて、そして自分の肉の欲の欲するがままに欲に引きずられて行っていた、自分はもうまさにもう悪魔の支配のもとにあるものだった、誰がこんな惨めなもう死の体から救ってくれるんだろうか、誰が私を救う救い主なのかとですね、彼はもう心の中で叫び、そのことを聖書の中に書き表していたわけなんです。でもその彼がなんで福音の使者に、喜びの訪れを伝える人になったのか、それはイエス・キリストとの出会いがあったということです。マルチン・ブーバーという人は、人生は出会いで決まるというふうに言いましたけれども、私たちも会う人によって影響を受けるということがあります。そしてパウロの場合はまさに迫害者からですね、キリストの愛を伝える伝道者、使徒に彼はもう180度変えられてしまった。それはまさにエリコのザーカイと同じように、人生がもう虚しい人生から喜びの人生に変えられることができるということです。ですからその2人に共通しているのは何かっていうと、主を喜ぶということです。このネハミヤ記の8章10節にある主を喜ぶ、そのことが実は私たちの力になっていく。じゃあ主とは誰なのか、これはイエス・キリストです。イエス・キリストを自分の人生の主として心にお迎えをする、誰でもですね、言うなれば心の中に自分の王座があると思います。もう自分のエゴ、その自我でもってあれをするとかこれをするとか自分で決める。しかしその心の王座をイエス・キリストに明け渡すということです。まさにザーカイもパウロも自分の心の王座をイエス・キリストに明け渡した。なぜならばイエス・キリストは私のために身代わりとなって、自分のそのすべての罪を十字架に負って死んでくださった。自分の罪の代わりを背負って死ぬっていう人が果たしてあるでしょうか。イエス・キリスト以外にはおられないということです。そしてその方は死んで終わったのではなくて、死の中からよみがえられた。キリストは生きておられる、 今年もイースター復活祭がありました。私はキリスト教の中で確かにクリスマスも必要だけれども、このイースター死からのよみがえりがなければもうすべては虚しい、そう思います。しかしイエス・キリストは死の中からよみがえられて、私たちに復活の命、新しい命を現実に表してくださった。だからこそキリスト教は続いていると言っても私は過言ではないと思います。いくらいい言葉を言ってもですね、死んでしまったらもうそれで終わりです。立派なことを言った、でも死んでしまったじゃないか。果たしてそれに私たちは信頼を置くことができるんだろうか。自分の人生、命をかけてですね、信じるっていうことが言えるんだろうか。まあ、キリスト教の歴史を見るならば、もう迫害の歴史。大勢の人たちがイエス・キリストを信じる。ただその信仰の上に苦しみを受ける。でもそれでも信仰をやめなかった。自分の命を差し出す。やはりこれ以上に大きな愛は他にはないと思います。そしてそれを成してくださったのがイエス・キリストであるということです。だから私たちもそのイエス・キリストを自分の心の中にお迎えするならば、あのエリコのザーカイのようにですね、自分のうちにお迎えして交わるときに、イエス・キリストは私たちを愛し、慰め、励まし、力を与えてくださって、私たちを虚しい、またもう寂しい、心がいじけてしまう、その人生から喜びと愛、希望に満たしてくださって、私たちを真実に生きるものに変えてくださることができる。私たちはその信仰によって、イエス・キリストの愛によって、私たちは歩むことができるということであるわけです。ですからあのパウロも使徒の働きっていうところを見るとですね、いろんな困難に遭うわけです。じゃあなぜ彼はくじけなかったんだろうか。最後まで全うすることができたのか。それはキリストが私のうちに生きておられる、その信仰によって彼は地上の生涯を全うしていくことができた。ですから私たちもその原則、イエス・キリストを自分の人生の王として、自分の心の王座にお迎えし、そしてキリストに従っていくときに、私たちはこのイエス・キリストから愛をいただいて、慰められ、励まし、また力を与えていただき、生きることができるということであるわけです。私たちもまたイエス・キリストを信じて、またすべてをお委ねし、そして何よりも主を喜ぶことは私の力である。そのことを確信して生きるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちにこの変わることのない御言葉を与えてくださり、また今も復活のキリストは私たちの心の中に生き働いて、弱い私たちを励まし、また力を与えてくださいます。旧約聖書のネヘミヤの時代にも困難がありました。しかし彼は主を喜ぶことはあなた方の力だからだ、だから悲しんではならない、気落ちしてはならない、励ましていきましたけれども、21世紀の私たちも同じであるということを思います。どうぞイエス・キリストが私たちの心の中に宿ってくださり、また神様の愛に満たしてくださって、また私のために十字架にかかって命を捨ててくださった、どうぞその愛、そしてまた復活の喜び、心を満たしてくださり、生きるものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。 アーメン。